皆さんこんにちは。第5回目の配信になります。ゲストが来たら更新するこの番組、今回も素敵なゲストの方にお越しいただきました。皆さんはどんなジャンルの音楽を聴かれますか？ドラム、ベース、ギター、今では欠かせないシンセ音源を使った重厚ないわゆるポップやロックがテレビや映画音楽では主流のような今日ですけど、クラシック音楽は聴かれますか？ぜひピアノソロ、バイオリンソロも時々聴いてみてください。一つの楽器の音色の細部まで聞こえてきて、いつもと違う感覚で聞こえてくると思います。普段そういった音楽をあまり聴かないっていう方には本当に特におすすめです。ラジキャスの局長がお届けする不定期番組、ラジキャスジャーナル、スタート。今回のゲストはクラシックピアニストの近藤麻里奈さん。クラシックピアニストでありつつも、実は聴く音楽はロックやヘビメタまで、そのアレンジもされたことがあるのだとか、そのギャップに迫ってみたいと思います。さあ、ゲストコーナーです。本日のゲストをご紹介させていただきます。大学1年生の頃から個人事業主として開業した本業クラシックピアノの他、ロックやメタルバンドの作曲家、アレンジャー、サポート、ピアニスト等としても活動されています。最近ではダヌビアタレントリストインターナショナルミュージックコンペティション、これイタリアで第3位、そしてフランツリストセンターインターナショナルピアノコンペティション、こちらスペインで第3位という実績をお持ちの絶対音感もお持ちです、近藤麻里奈さんにお越しいただきました。
よろしくお願いいたします。
いらっしゃいませ。すごいなんかもう噛みそうになるコンペティションの名前なんですけどすごいイタリア3位、スペイン3位、すごくグローバルに活躍されてるんですね。
そうですね、どっちも3位ですけどね。
いやでもすごいですね、そんな海外でも活躍されてる。でも僕すごく気になったのが、
はい、
あのクラシックピアノですよね。
そうですね。
でもロックやメタルバンドも作曲されるっていう、
はい、好きなんですよね、聞くのが。中学生高校生ぐらいからですかね、聞いてたらなんかそっちも活動の中に入ってきて、もう職業が何だかわからないですね
ね、ジャンルがもうすごく幅広くて、
はい、
じゃあ何でも聞く感じなんですか？
何でも聞きますね。
クラシック以外にも、
ポップスも何でも、
もう メタルもポップスも、
はい、
そうなんですね。そして絶対音感もお持ちということで、
はい、
これ絶対音感って持ってるとどういう生活になるんですか？
あ、今流れてる音楽とかも全部ドレミで聞こえますし、ただよく言われるのは、はい、あの机バーンとかやってこれ何っていう人いるんですけど、はいはい、あれはあ、なんて言うんですかね、特定の周波数がないので、うんうん、はい、あれ分かるわけないんですよ。なんであれに適当にレだねとか言ってるのは8割方嘘です。あれ、
あ、そうなんですねじゃあ僕がこう喋ってるのもドレミで聞こえたりするんですか？
あのいい音程のところだとおって思いますね。
へーとか言っちゃうとそれが、あ、
伸びてるとすごいよくわかりますね。
なんかめんどくさくなったりしないですか
そんなに気にならないですけどね。あ、そうなんですね。
へーとか言うとなんかこう言ってる本人がやばい今気にさせてしまったとか思っちゃう。
そこまでは
気にはせずに、
そうです、ね、
普通には別に音を聞いていると、
はい、
うん、そうなんですね。このマリナさんの文字なんかすごく難しくて、
そうなんですよね、
はい、 読めます皆さん。
あの一回も読まれたことないですね。
そうなんだ。へえ。どんな字でしたっけ。
あのマリが手まりのマリなんですけど、うん、手まりのマリなんか3種類ぐらいあって、うん、私のはあの、うん、なんていうんですかね、毛糸の毛の最後の角をぐにょんって右に伸ばして、うん、中に求めるって書くタイプのマリなんですね、
はい、あなるほど。
そうか、この中が求めるじゃないやつとかなんかいろいろあって、
いろいろあるんですね。
間違えられるんですけど、で、なが生なんですね。
あなが、ま、生生きる、
はい、
あ読めないですね。
読めないですね。
へえ、そうか。なんかでも由来があるんですか。
いや、なん か響きが可愛いかららしいですね。
あまり字をそれにしたとか、
なんかちょっとよくわからないです
ね。でもなお生から取る、生きるか取る、ね、なかなか斬新ですね。
なんか実が なんだかな、うん、実がなるとかのなるって読むらしいですけど、
あそうなんですね。なるほど。なんかきっとね思いがあると思いますよ。
そうですよ ね。
そうか。まあでもだいたいクラシックを始められる人って幼い頃からやってて、なんか気づいたらやってたっていう人が、まあ、大半だと思うんですけど、近藤真理奈さんの場合は音楽を始められたきっかけっていうのは、
なんか母親がテレビで絶対音感のを押してる教室を見て、はい、うん、私にやりたいか聞いたらやりたいって言ったらしいんですよ、うん、言ってないと思うんですけど今言ったらしいので、うん、それでですね、
まあ、大体幼い頃に何々にやるって聞いたらやるって、
あそうなんですかね、
言っちゃうよね、うん、あのうちの子も言ってますから、でそのうちあの気づいた時に行きたくないとか言うけどもでも続けてきたと。
そうですね、
うん、やっぱり楽しかった。
いやいや全然あの練習嫌いだったんですけど、なんとなくやめるタイミングを逃し続けてきたらやめられなくなっちゃった
んですね。へえ、そうなんですね。でも今も続けられてるってことは
やっぱり好きなんだと思いますね、
う
ん、
そうですね。そうか。で今なんと現役の大学院生という、
はい、
ことなんですよね。じゃあ勉強と、
そうですね、
音楽と
論文書いて、実技もあって、はい、ですね。
大学院は何を学ばられてるんですか。
あのピアノの実技なんですけど、うん、さっきのコンクールの名前にもあったリストっていう作曲家を専門にしてますね、
はい、あ学校の勉強もやっぱり音楽なんですね。
そうですね。
なるほどね。そうか、全然知らなかった学校名がプロフィールに書いてあって、すごく進学校なんですって。
進学校なのか自称進学校なのかなんとかわからないですけど、はい、もう中高一貫なので、うん、高校で募集も新しくなくて、うん、ずっと一緒の160人で6年間だったので、はい、まあ仲いいはすごいんですけど、うん、何かやらかしたらその黒歴史が6年間消えないっていうのがありましたね。
小学校の6年も長かったけど、さらにその後も6年続いたわけですね。で、やらかしてはしなかったですか。
まあちょっと SNS が痛かったとかそのぐらいですかね。
もうあるんですね、中学時代に SNS がね。うわ大変な時代を生きられて、でもまあなんとかその6年間も勉学に励み、進学校ということで結構チャレンジとかしたんですか、その勉強の方も。
勉強も、うん、あの何ですかね、勉強できないから音大に行くって思われたくなくて、うん、学年1位取るぐらいまで勉強してました。
すごい。
最後の2年間ぐらいはですけど。
へえ、学年1位ってすごいですね。へえ、
そうですね。テスト勉強の丸暗記が得意だったんで丸暗記して
ました。なるほどね。じゃあ周りは進学校だからバリバリその難関校とかを目指してる中、
ね、
1位を取ってもう周りもおそらく難関校に行くみたいな目で見てくるんじゃないですか。
そうですね。どうなんですか ね。
でそんな中音大に行くという選択を取り、
はい、
やっぱりそこも音楽で行こうと。
そうですね、うん、それはあでも音大に行くこと自体はなんとなく小学校4年ぐらいの時から漠然と考え、うん、そういうものなんだと思ってましたね。
うん、あそうなんですね。じゃあもうライフスタイルがもうすでに音楽
っていう。そうなっちゃってたんですかね。
なるほどね。もう完全にミュージシャンですね。
逆に他のことは全然何やっても続かなかったんですよね。 あんまり
すごい。このコロナ禍ですけど、どうですか、はい、そのやっぱり音楽を発表するっていう意味では影響を受けられてますか？
最悪ですね。まあ今まだ良くなってきたんですけど、はい、そのやり方がある程度みんな分かってきたので、うんうん、最初は演奏会もなくなったり、とにかく仕事が全部なくなって、
うん、
やっとそのオンラインでライブをやるとか、
うん、
あとレコーディングをじゃあこのうちにしておこうみたいな仕事が出てきたので、はい、今まだいいですけどね、うん、でもやっぱりクラシックは特に生じゃないと全然違うんですよね。
まあおそらくクラシックに限らずみんな生で聴きたい人が ねいっぱいいる中、一番影響を受けてるところですよ ね音楽ってね。でもそんな中でも配信っていう技術を使って発表もされてるっていう感じですか？
そうですね、うん、配信のライブも何回かあって、うん、あとまあ YouTube に動画載せるとか、うん、そうですね、うん、あと一応個人事業主として開業してたので、
はい、
まああの補助金関係とかいろいろ調べたりはしましたね、
うんうんうん、そうかそうか。やっぱりそのお仕事として音楽に向き合うっていう姿勢もあるっていうことですよね。
そうですね、
プロとしてやられてるって感じですよね、
はい、
なるほど。その他教える先生もやられてるんですか？
あもう なんだか何でもやりたいので、教えるのも曲作るのも伴奏も何でも、
次のイベントリサイタルがあるということなんですか？
はい、
はい、こちらは、
9月の11日、
うん、
土曜日ですね、
はい、
18時半開場、うん、19時開演で、あの中央線の武蔵境駅のすぐ近くにある武蔵野スイングホールっていうホールで、あのまた全部そのリストっていう作曲家の曲で演奏会をやりますね。
わかりました。その頃はねコロナの状況どうなってるか分かんないですけど。
そうですね、
配信はあるんですか？
配信は今のところ予定ないんですけれど、うん、ちょっとこの調子でいくと配信しないとまずいんじゃないかなという気はしてきますね、うん、
いろいろ状況によって
そうです ね
変わってくるかもしれないけども、
はい、
まずは9月にこのリサイタルが
そうですね
待っているということなんで、皆さんぜひね近藤真理奈さんの音楽実際生でね、
そうですね、
聴いていただきたいですね。はい、はい、ぜひね、あの番組概要欄にもこちらの情報あのリンクさせていただきますんで、はい、ぜひね気になった方は行ってみてはいかがでしょうか。ということでね、皆さん近藤真理奈さんのキャラクターというかね、今後の予定とかいろいろ聞けたと思いますが、引き続きエンディングもお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
エンディングです。引き続き近藤真理奈さんにエンディング残っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
もうなんかね、いろいろと音楽の話を聞けたんですけども、ちょっとまだね聞き足りないなと思って、なんかその人となりをね、
はい、
なんかどんな実際もう一見はねクールビューティーな高貴な感じをイメージを受けるんですけど、このあの収録前に話した時にそうじゃないんですよみたいな話をされてたんで、実際どうなんだろうっていうことで。100のお題っていうアプリを使って適当に出てきたお題に答えてもらおうかなと思いますけど、
は
い、いいですか？
はい、
大丈夫ですか？じゃあいきますよ、
はい、
何が出るかな何が出るかな、よ
いしょ、めっちゃ怖いですね。
あでも大丈夫です。あなたにとって贅沢とは？
贅沢、
うん、
あもう全部サボることですね
全部サボること、
時間を贅沢に使うのが贅沢
です。あなるほど、何にもしない。
そうですね、うん、もうピアニストって休みの日でも練習しなきゃいけないので、はい、休みって休みってなんか存在しないんですね、
うん、
なのでもう今日はいいやっていう日は贅沢ですね、う
ん、なるほど。でも休んでても引かなきゃ、
そうなんですよ、全然落ち着かないんですよ、ね、
分かる分かる。それも含めてオフにしたいっていう、
したいです ね。
それが贅沢、
はい、
なるほど、なんかすごく音楽家ならではみたいな感じしますね。ストイックな方ならではだな。では次いってみます。何が出るかな。シンプルな質問です。あなたにとって怖いものって何ですか？
あのガチなやつで言うと、うん、集合体恐怖症で、
うん、
蜂の巣とかダメなんですね。 あと人がいっぱいいるのも上から見たりすると
人もダメなんだ。
もうダメですね、集合体。
上から見た集合体が、
はい、ブツブツ系は全部ダメです。
います。あ、だから顕微鏡で覗いてる。
ああ、ダメです、ダメです。
うわっていうのありますよね。わかんなくもないけど、それも極端にこう嫌だって感じ
なんですね。嫌ですね。もう本当に見たくなくて、
そうなんだ。
でもなかなか避けられないじゃないですか。
そうです
ね。高いところは行かなきゃいいにしても。
いやでもミクロの世界にもありますからね。
そうですよね。
なるほど。わかる。それはわかります。あの若干誰しも持ってるけど、それが極端に嫌だって感じなんですね。じゃもう。もうちょっといってみますね。何が出るかな。これもシンプルですね。今一番欲しいものは。
あ、難しいですね、うん、そんなに物欲ないんですよね、うん、欲しいもの、
うん、ほんとないなさそうですね。
ないですね。
じゃあなんか今こう満たされてる感じですか。
そうですね。まあ強いて言うなら仕事が欲しいですね。
ああ、なるほどなるほど、うん、もっと弾く活躍の場が欲しいって感じですね。
そうですね。
いやすごいな。僕あの聞かれたら何でも出てくるなんか逆にすごいなと思いました。さあ次、もうまだまだ言っちゃっていいですか。
はい、
大丈夫ですか。今日のこれからの予定は
今日のこれからの予定、
はい、
あのこの後は2台ピアノっていう、まあ、はい、あのなんていうんですかね、2台ピアノがあって、
はい、
連弾と似てるんですけど、はい、別のピアノ使ってやる合わせがあったんですけど、
ええ、
スタジオがメンテナンス中でバラシになりました。
そうなんだ。じゃあもう今日収録だけ。
今日も何もないです。
この番組のそうなんですね。そうか。じゃあ次いっちゃいますね。あ、これはちょっと興味深いな。生まれ変われるなら性別はどちらがいいですか。
あ、でも女性でいいですね。
あ、なるほど。結構みんな逆が行きたいっていう方いらっしゃるけど、多分さっきの欲しいものは何ですかと同じように今満たされてるんでしょうね。
あ、うん、そうかもしれないですね、う
ん、ですよね。僕だったらなんか逆ちょっと経験したいなって思っでも大体そうだと思うんですけどね。
うん、
なるほど。これあんま掘れないと掘れるやつ出ないかな。よいしょ。あ、これどうだろう。結構この趣味思考が出てくるかも。好きな動画や映画を語って。
あ、うん、インセプションって映画があるんですけれど、うん、なんかすっごい複雑で、
うん、
なんていうんですかね、夢の中でまた夢見て、その中でまた夢見るみたいな、なんか脳の奥に入っていくとなんか階層がいっぱいあって、今どこにいるのか全然わからないんですけど、それなんかすごい面白かったですね。
インセプション、
はい、
あ、僕見てないな。もうちょっと行ってみようか、
はい、
すごくシンプルにズバズバ答えていただくんでどんどんいける。お、これ最後にしようかな。勘違いしてたことは。
勘違いしてたこと勘違いじゃないんですけど、はい、キャベツとレタスの違いがまだわからない。
本当にネタじゃなくて
あの全部草だと思ってるので野菜は、
はい、
緑の野菜、
ね、
全部草です。
ちなみに次何出たのかな。あ、これ聞きたかったな。もう一個言っときますか。ギリギリやばかった時の話をしてください。
ギリギリやばかった、うん、いつもギリギリやばいですね、
なんか本番とかでなんかやばかったことないですか。
あ、本番の電車が止まっちゃって、
あ、怖い。
でもう新幹線で行ったんですけど、あとドレス忘れちゃうと
か、ね、怖いっすね。本番があるじゃないですか。その日何時何分にステージに万全で立たなきゃいけないっていう。怖いっすよね。本当に
怖いですね、
うん、未だに僕もあの怖いっすもん。今日はね、本当長くあのエンディングすごいいっぱい質問しちゃってるけど、 なかなかとあのお付き合いくださいましてありがとうございました。以上、ラッキャスジャーナルでした。ありがとうございました。近藤真理さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかもうエンディングが質問コーナーみたいになってしまったので、改めてエンディングです。近藤真理奈さん、クラシックピアニストという肩書きとはまた違った魅力を持っていて、お話ししていてとっても楽しかったです。近藤真理奈さんのウェブサイトのリンクを番組概要欄に貼っておきますので、今後の予定ぜひチェックしてみてくださいね。クラシックピアノのコンサートってずっとピアノ弾いてるイメージがあるんですけど、なんかね、近藤真理奈さん MC が長いみたいです。なんかしまいにはね、クイズ大会になったりしてしまうみたいで、メタルの作曲もしたり、破天荒なピアニストの今後期待です。ぜひリサイタル聞きに行ってみてはいかがですか。それではまた次回。